ハロー針姫5月会員播磨姫路総合医療センター。水曜日のこの時間は、今年5月に会員予定の兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは、兵庫県立姫路循環器病センター副院長兼糖尿病センター長、大原健先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りします。大原先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、兵庫県立播磨姫路総合医療センター、通称播姫、これもうだいぶ浸透してきてますよね。
ありがとうございます、
はい、こちらの方では高度専門医療、救急救命医療、医療人育成、臨床研究に力を入れていらっしゃるとお伺いしてます、はい、で高度専門医療や救命救急医療についてはなんとなく想像はできるんですけれども、この医療人育成っていうのと臨床研究っていう、ちょっと私も詳しくはわからないので、今日はねそのあたりを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずどうして医療人育成に力を入れていらっしゃるのか、そのあたりから教えていただけますでしょうか。
はい、まず、医療を行うにあたっては、その人というのが一番重要なファクターになってきます、
はい、
いくらいい建物があったり、その中にいくらいい設備があっても、そこで良い医療をしようと思ったら、医師とか看護師、検査技師、放射線技師、薬剤師をはじめさまざまな職種の医療人が協力してチームとして医療を行うことが大変必要になってきます、
はい、
しかしながら人口10万人あたりの指数で言いますと、全国平均では 226.5 人、10万人あたりですね。で兵庫県では人口10万人あたり 226.6 人ということで、県としては全国平均とそんなに変わらないんですけども、当地方であります中播磨、西播磨を合わせますと、10万人あたり 179.8 人と非常に少なくて、特に西播磨県域では10万人あたり 149.8 人ということで、兵庫県内でも最も医師数が少ない地域ということになっています。
兵庫県内で最も少ないんですか。
はい、そういったことでこの地域で、医療人の育成というのが非常に重要になってきています。
じゃあこの医療人の育成というのはどういったものなのか、具体的に教えていただけますか。
はい、医師や看護師をはじめ医療人は学生の頃から臨床の現場での実習が重要になっています、
はい、
この実習を通していわゆる、知識とか技術を習得するだけではなくて、医療人としてのプロフェッショナリズムというものを学ぶことが重要と言われています。
はい、
例えば医師の場合でしたら、医学部4年生の時に全国統一基準による CBT と呼ばれる、筆記試験ですね、
はい、
それとか、OSCE と呼ばれる 実技試験というものがありまして、これらに合格して初めて、当院などの臨床の場で臨床配属実習ということが、行われるようになります。
あ、そうなんですか。
はい、で当院では多くの学生を受け入れて実りのある実習を行っているんですけども、さらにその学生さんがですね、自己研鑽のモチベーションを高めてもらいたいというふうに実習を考えて行っています。また医療人は学校を卒業して試験に合格すればすぐにその良い医療ができるかというできるようになるわけではなくて、
はい、
その後もずっと、教育や研修が必要になってきてます。
なるほど。
医師の場合には国家試験に合格しますと1回目の医籍登録ということがなされるわけですけども、
はい、
それだけでは不十分で、その後2年間の臨床研修というのを行うことが義務付けられています、法律で決まっているわけですね、
はい、
でそこでは臨床研究は医師が医師としての人格を寛容し、将来専門とする分野に関わらず医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷または疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身につけることのできるものではなければならないというふうに、規定されています。実際には内科、外科、救急、小児科、産婦人科、精神科、地域医療などを研修してもらっています。
全般的に勉強するということなんでしょうかね、
はい、とりあえずこの2年間で そういったことを全般的に研修してもらって、それでまあ2回目の、それが終わったら2回目の遺跡登録という形になります。
はい、
でここからその内科であったり外科であったり産婦人科、小児科、整形外科、脳神経外科、まあ、様々ないわゆる基本領域の専門医になるための研修が始まっていきます。
はい、
でこの基本領域、小児科とか内科とか外科というふうな基本領域の専門医になってからもですね、うん、さらにサブスペシャリティの専門医というのに向けての研修が始まります。
サブスペシャリティ、
はい、このサブスペシャリティ研修というのは、例えば内科の場合でしたら内科の専門医になった後、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、脳神経内科、腎臓内科など、そのさらにその専門性の高い、分野ですね、はい、あるいは外科でしたら消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科なんか、そういった専門性の高い分野を研修していくことになります。
なるほど。お医者さんになるためには、まあ、学生の頃から臨床配属実習、そして卒業後も長い期間にわたって研修をしなければならないということなんですよね。そしてその実習とか研修を通してより良い医師を育成しなければならないという、この責任ってまた重大になってきますね。ね、お医者さん以外看護師さんなどの人材育成というのもまたされてるんでしょうか。
はい、看護師の場合も看護専門学校とか看護大学などで勉強中の看護学生にも臨地実習という実習がありまして、
はい、
当院でも兵庫県立大学、姫路独協大学、姫路市の医師会、看護専門学校など多くの学校から実習に来てもらってます。また看護師の場合も学校卒業後に国家試験があって、合格するとまあ看護師になるわけですけども、すぐにいい看護ができるようになるわけではありません、
うん、
看護の実践能力を向上させるために、当院では日本看護協会が開発した看護師のクリニカルラダーというのを使って看護師の育成をしています。
クリニカルラダーですか。
はい、このラダーというのははしごという意味ですけども、このクリニカルラダーには1から5までのレベルがあって、まあ、新人看護師から熟練した看護師まで、ステップアップしていく研修を行っています。
あ、なるほど。
またそれとは別にがん看護、老人看護などの専門看護師、あるいは緩和ケア、感染管理、糖尿病看護、慢性心不全看護などさまざまな領域の認定看護師などの資格がありまして、その専門性を生かした看護ができるように、育成していく、言っています。
あ、なるほど、そういうことなんですね。看護師さんもより良い看護をするためにということで、まあ、長期間にわたる実践とか研修を積まれているということなんですね。はい、そして、それだけ専門性のある看護師さんがいらっしゃるということも今回初めて知りました。で、臨床研究についてなんですけれども、こちらはどういったものなんでしょうか。
はい、臨床研究といいますのは、はい、まあ、人を対象とする医学系研究のすべてを指します。医学や医療の進歩にはその臨床研究はなくてはならないものです。もしこの臨床研究というものがなければ、10年前20年前の医療をそのままずっとしているということになります。しかしながら、まあ、臨床研究が必要だと言ってもやみくもに、そういったことをやっていいわけではありません。臨床研究を行う場合には人を対象とする生命科学医学系研究に関する倫理指針というのに沿って行う必要があります。
はい、
そこにはその患者さんに対するインフォームドコンセントの方法、あるいは個人情報の保護、利益相反などが細かく書かれていて、最終的には外部委員を含めた倫理審査委員会で承認された研究しかすることができないということになっています。
なるほど。より良い医療をするために臨床研究が必要というわけなんですよね。じゃあ臨床研究というのはどういった種類があるんでしょうか。
はい、臨床研究には大きく分けて観察研究と臨床試験というものがあります。
はい、
観察研究というのは、患者さんの血液とか尿などのサンプル、あるいはカルテのデータ、あるいはまあアンケートなどを協力いただいて病気の予防とか診断とか治療に関する情報を集めて、これらを詳しく調べることによって医療の改善につながる新たな医学知識を発見するための研究です。
はい、
まあ、昔の話でいきますと、そのタバコを吸うと肺がんになりやすいというふうなことであったり、うん、糖尿病の患者さんは心筋梗塞になりやすいというふうなことがこういった研究から分かってきていますし、最近ではその新型コロナになった場合どういった方が重症化しやすいのかというリスク因子なんかに関してもこの臨床研究というのから分かってきています。
はい、
一方臨床試験っていうのは薬や薬機器なんかがを病気の予防とか診断とか治療に、関わるいろいろな医療手段についてですね、その有効性を確かめたり、複数の治療方法のそのうちのどちらがいいかという優劣を見極めたり、そういったことをするために、されるとされています。で、実際に患者さんに何らかの介入ですね、
はい、
患者さんに何かをするということが臨床試験というものになります。これによって、まあ、どのような患者さんにはどのような治療がより適しているかというのことを知ることができます。
なるほど。
でこの臨床試験の中でですね、治験と呼ばれるものがあります。この治験というのはまだ承認されていない薬や医薬機器について、それらを実際の病気の治療に用いた際の効果と安全性を確かめるものでして、はい、そのためにこの治験の実施に関しては高い水準の配慮と注意が求められています。でそれには GCP というその国際的に定められた非常に厳しいルールに従わないといけないということになります。ですからより良い医療を行うためには患者さんにご協力いただいてですね、治験とか臨床研究に参加していただくということが必要になってきますので、臨床研究の方にも ご理解とご協力をよろしくお願いしたいと思っています。
そうですよね。そういう、治験を受けてくださっている方によって、まあ、広い方の体をこう治療することにも役立っていくということなんですよね。
そうですね、今回でもコロナのことでも本当に効く薬なのか効かない薬なのかということは、こういったことをやっていかないとなかなかわからないということがありますので、こういったことは非常に重要なことだというふうに思っています。
そうですよね、
はい、
そして、まあ、新病院には獨協学院や兵庫県立大学も併設されていると、共同研究も、ね、されているということなんですよね。
はい、まあ、同協大学それから県立大学と教育研修あるいは研究においても、一緒にその協力してやっていきたいというふうに思っています。
はい、まあ、先生は、ね、糖尿病のセンター長でいらっしゃるということですので、糖尿病についてもまたちょっと、ね、詳しくお話をお伺いしたかったんですけど、ちょっと時間が、ね、残り少なくなってきましたのでまたそれは改めてどこかの機会でお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。5月1日っていうともう迫ってきてますよね。会員がもうすぐという状況なんですけれども、準備の方はいかがでしょうか。
はい、そうですね、うん、それぞれ異なった2つの病院が1つになるということで、当初は、戸惑いとか不安というものがありましたけども、もう何度も何度もその議論とかすり合わせを行っていくうちに、その同じ目標に向かって進んでいく仲間という風な雰囲気になってきつつあります。
はい、
新病院でのシミュレーションとかリハーサルを重ねていっており、会員に向けての準備は万全を期しているという風に思ってます。
はい、
ただ、まあ、こういったものは会員してみないとわからないという部分があるのも事実ですけども、何が起こっても、まあ、みんなで協力して頑張っていくんだという風な強い気概を持っているなという風に感じています。
それではリスナーの皆さんに一言最後にお願いできますか。
はい、ありがとうございます。播磨姫路総合医療センター、愛称播磨姫はその我々だけで、良い病院にできるわけじゃありませんので、地域の皆さんとともにより良い病院にしていきたいと思いますので、何卒ご協力ご支援のほどよろしくお願いしたいと思います。
今回は兵庫県立姫路循環器病センター副院長兼糖尿病センター長大原武先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー播磨姫、5月会員播磨姫路総合医療センター、本日はこのあたりで別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りしました。